はい、こんにちは。長岡のプログラミング学習チャンネルでは、プログラミングの勉強法や、そのプログラミングに関連するいろいろなことについて話していきたいと思います。で、今回は、どの言語でプログラミングを始めるのがいいのかということについて、話していきたいと思いますが、第3回の今回は、前回、結局スクリプト言語という種類の言語がいいということになりまして、でそのじゃあスクリプト言語といってもいろいろある中で何がいいのかという話をしていきたいと思います。で、結論から言うと、これも何がしたいかによるのですが、特に別にあまり今の時点では何これがしたいっていうのがないというのであれば、私は Ruby という言語をおすすめしますと。で、理由についてはまた後ほど話していきます。で、スクリプト言語、いくつかある中で、いろいろメジャーな言語ある中、ちょっと今日は3つご紹介したいと思います。で、1つ目が JavaScript。で、3つ目が Python。2つ目が Python。で、3つ目が Ruby です。で、じゃあまずその1つ目の JavaScript という言語なんですが、これはおそらくもう、世界で圧倒的にもう一番使われている言語だと思います。というのは、ブラウザ、ウェブブラウザですね、Google Chrome だったり Firefox だったり、Edge だったり、そういったブラウザで動く唯一の言語が、プログラミング言語が JavaScript です。HTML とか CSS は、プログラミング言語というよりは、マークアップ言語、マークアップランゲージと呼ばれていたりします。またこのことについてはまた別の放送でいろいろお話ししていきたいと思います。で、この JavaScript、ブラウザで動く言語がもうこれしかないって、それはなんかもう独占禁止法違反なんじゃないですかと思うと思うんですが、実際その通りなんですが、もう歴史的な経緯もあって、そうなってしまった以上、しょうがないと。より正確に言うと、ちょっと、Web アセンブリーという技術なども開発されつつあり、任意の何でもブラウザ上で動かせるようになる時代もそのうち来るとは思いますが、2020年現在、やはり JavaScript しか、とにかく動かないと、まだ。なので、JavaScript を特にそのフロントエンド、Web ブラウザで表示されるようなところで、リッチな動くものを作るには JavaScript しかないと。で、JavaScript なので、もうものすごく使われてますし、しかも、Node.js というのがありまして、これはなんというか、JS、JavaScript の、親戚みたいな、ほとんど一緒なんですけど、サーバーサイドというそのブラウザで表示される以外のところでも使えるようにしたのがありまして、Node.js というのもあり、もう JavaScript で何でもできるという世界になっています。なので JavaScript、特に Web のフロントであったり、いろいろウェブでとにかくなんか使いが、とにかく汎用性が高いにやりたいというのは、JS おすすめです。リアクトだったり、ビューだったり、そういった JS のフレームワークもたくさんありますし、そうですね。本当に、とにかく強いと、使われているというのが JavaScript です。で、二つ目、Python。で、これも、とにかく人気、大人気。本屋のプログラミングのコーナー行けば、もう Python、Python、Python、ディープラーニング Python という感じです。で、全部 Python じゃねえかと。これなんで Python がこんな人気なのかっていうと、やっぱりこの機械学習に採用されたっておかしいな。機械学習で使われてるのが、もう今となってはほぼ Python 一強というふうになってしまったからなんですね。しまったって別になっていいと思うんですが。で、これはどういうことかっていうと、その機械学習を使うときに、ライブラリというなんか便利ツール集みたいなものを使うんですけど、それがほとんどもう Python のものがすごくよく使われているからなんですね。で、これはなんでじゃあ Python なのかと、他の言語ではないんですかというのがあると思うんですが、あります。他の言語でも大体同じようなことをするのはあるんですが、やはりとにかく世の中で使われているのがもう Python ばっかりなので、Python の、その本も増えるし、使い方のネットの記事も増えるし、で、また Python やる人が増え、 というなんか正の循環というか、もうフィードバックループが回りまくって、もうウィナー勝者がより富むみたいな感じになって、バイソンが非常に多く使われています。で、まあ、こういうデータ分析系でも、まあ、昔だったり、まあ、今でももちろん使われていると思いますが、 R という言語だったり、まあ、よりなんか計算の速度を求める人であったり、まあ、好きな人は Julia という言語があったりもしますが、まあ、基本的には Python がとにかく強力です。で、じゃあどういう人が Python おすすめなのかっていうと、まあ、とにかくやっぱディープラーニングとか、こういうデータ分析系の仕事がしたいとか興味があるという人だったり、まああとはそうですね、まあでもとはいえちょっと Web にも興味あるかなぐらいの人は Python はぴったりですね。やっぱり Web プログラミングもできなくはないですが、どっちかというとやっぱデータ分析に強いのが Python というふうになります。で、最後に先ほど、まあ特にやることやりたいことが今の時点ではないという人にお勧めていったのが Ruby という言語です。で、 Ruby という言語は、まあ、やっぱりなんといっても、作者が日本人の方、松本幸宏さんという、まあ、ご存命の方です。 でこの松本さんがやはり作者ということもあり、もちろんあの公式な開発は英語ベースでグローバルに行われていますが、やはり日本の開発コミュニティも非常に力強いというのがあり、で日本語のドキュメントも非常に充実しているというのがあって、まずその時点です、まあ入りやすいかなというのもあります。でさらに、まあ、これは個人的な好みなんですが、やっぱり本当に何て言うだろう、書いてて楽しい、なんか痒いところに手が届くっていうのがすごいあるんですね。松本幸宏さん、作者の松本さんが、まあ、通称マッツと呼ばれたりしますが、その、松本さんが、本当に考えていることを開発するときに一番大事にしているのが、プログラマーが楽しくプログラミングできるようにしているということをよくおっしゃっています。よくあるのが、本当にそのプログラマーというよりは、まあ、コンピューターの方を向いている言語ってのは非常に多いんですね。というのはやっぱり本当にここ数十年、だから20年前とかはもうコンピューターもそんなにパワフルじゃなかったですし、やっぱりとにかく計算なんだろう、そのコンピューターに対して優しい言語っていうのがすごく求められていた。なのでそういう需要があったんですが、もう今となってはメモリも大きくたくさん使えるし、 CPU もすごく速くなったというところで、まあその松本さんの先見の明がより発揮されるような時代になってきたんじゃないかなと。で、まあ、これなんでじゃあ書いて楽しいのかというところは、なかなか感覚的な面でもあるので、その具体例を挙げて説明するのはなかなか難しいんですが、まあなんというか、その説明するとすれば、プログラミング言語をその設計する、要するに作者が当然いるので、いろんな意思決定をして言語をデザインしていくっていうんですが、デザインする中でそのもうあらゆるもう無数の決定ポイントを決定するときに、何を毎回考えて決定するかっていうのでどんどん変わってくるわけですね。その例えば100回決定することがあったら、その一個一個は小さくても100回繰り返すことでなんかものすごい差になってしまうというような話があるんじゃないかと。でその中で、で100回そのコンピューターに優しい、少しでもその処理が軽くなるような選択をしたものと、100回人間にプログラマーが少しでも楽しくプログラミングできるようにって考えられた言語でどっちが楽しいでしょうかと考えた時に、まあ私はその後者じゃないかと思っています。で実際にまあ書いていても楽しいですと、個人の感想ですが、まあ、なのでまあ何でもあんまり特にやりたいことはないというのであれば、Ruby をぜひお勧めしますと。で、まあ最後に、まあこれはちょっともう長くなってしまったので、次の回になんかおまけ的に話しますが、じゃあどうやって Ruby 始めるのがいいのかみたいな話をちょっとしていきたいと思います。